こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。それでは聖書遊覧バス、今日も東京ヨドバシ教会の水野達弘先生にイスラエルの民を約束の地へと導く新しい指導者ヨシアについてお話しいただきます。聖書の箇所は旧約聖書ヨシア記の第3章です。では水野先生どうぞ。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。さあ今日もまた聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。すでにご存知の通りヨシア記の中に私たちは足を踏み込み、またバスを進めて、で今日は先般のあのイスラエルの石膏が民に先んじて敵人でもあるとともに、間もなくしてイスラエルに約束された神の信用の地カナン、そこでのラハブという遊女との出会いと、その遊女ラハブがなんとイスラエルのために助っ人となり、そしてそのイスラエルの石膏をかくまい安全にイスラエルに送り返したという、まあ、その功労のために彼らの一族が救いを得たばかりか、やがてはなんとダビデの先祖となり、主イエスキリスト様の先祖として系図の中に記されるような、そういう、まあ、素晴らしい、ドラマ、まあ、それがそこに展開された、まあ、そんなことについてお話を申し上げましたね。その先はどうなっていくんでしょうか。ヨシア記の第3章というところに入っていくのですけども、ここにはいよいよイスラエルの民がヨルダン川を渡るという、ヨルダン川渡礁、その歴史的な出来事の起こった記録が記されています。その時のことを今日は見てまいりたいと思いますけども、石膏も戻ってきて敵陣の偵察も進んで、そこでもって隊伍を整えて、ヨシアたちはこのエジプトから逃れ出てきたところの一路、神の約束されたところの祝福の地に民を導き入れるためにですね、そこでもって行動を起こすのです。それがヨルダン川の渡礁。彼はすでにあの紅海というところを渡って、このカナンの地に入るべく荒野に踏み込んだわけでした。追っ手が後を追ってくるときに、眼前には紅海の海が彼らを阻んでいる。その時モーセが杖を高々と振り上げて、その海に目にますと、その海は真っ二つに裂けて、そこに乾いた道ができて、イスラエル軍はそこを渡って、そして彼らが渡り降りて向こう岸に安全にたどり着いたとすると、追ってきたところの海の中を来るエジプトの軍勢は皆海の藻屑とそこで沈み、そして消えていったというような、そういう 彼らのしてエジプトのための大勝利がありましたね。その彼らはまたしても今度は紅海のような大きな海ではありませんけれども、ヨルダン川の水は、溢れんばかりですね、多量の水を下流に向かって、送り込んでいたわけですね。こんなふうに聖書は書いています。ヨルダン川に達した春の刈り入れの時期で、ヨルダン川の水は鼓を越えんばかりに満ちていたが、ってこう書いてありますね。ここを民が渡る、とってもとてもそれはできえない、まあ、困難時にあったわけですね。ところがですね、神はヨシアに命じてですね、契約の箱を担いで、あの十戒の納められているその箱ですね、それをこの祭司たちに、この担がせて、民の先頭に立ててその川を渡れと、こういうふうに、お命じになるのです。そしてその契約の箱を担ぐところの祭司たちが、その川の水際に着いたならば、ヨルダン川の中に立ち止まれと命ぜよと、こういうふうにですね、神が仰せんだので、彼らはそのようにしたのですね。聖書はこんなふうに書いています。見よ、全地の主の契約の箱があなたたちの先に立ってヨルダン川を渡っていく。今イスラエルの各部族から一人ずつ計十人を選び出せ。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足がヨルダン川の水に入ると、川上から流れてくる水がせき止められた。そしてヨルダン川の水は壁のように立ったと、こういうふうにですね、記されている通りの出来事が完全に繰り広げられたんですね。まあそこを彼らがきっと渡るとき、紅海を渡ったときのことを思い出したに違いありません。あの時も初めての経験でしたから、彼らはその後驚くばかりの神の奇跡の技、その大いなる光景を見てですね、驚きつつも喜び、勇み、追ってくる敵に追いつかれないようにとそこを渡ったでしょう。しかし今度は二度目の経験ですからね、その時から見るならば、今度の時はもっと彼らには容易く思えたでしょう。追ってくる敵はなく、そしてただ一路渡り行けばいいのですから、そしてかの航海の時も無事に渡れたのですから、まさに今は無事に渡ることができるということでですね、皆が喜びのうちに、このヨルダン川を渡って、そして向こう岸に立ったのでした。その時ですね、神はさらにヨシアたちにお命じになりました。川の真ん中に立っております、この祭司たちの足元に大きな石があそこに、川底であったところにですね、なんて言いますか、落ちているというか、存在する。それをですね、あなた方のイスラエルの十二部族の中から一人ずつずつですね、この十人の代表を選んで、そしてそのところから十二個の石をそこで拾って、それを担ぎ、そして、この渡り終えたところの最初の彼らの切り打ち、 野営地といいますかね、彼らも野宿をします。そのところに運び受け、こうお命じになるので、早速のところ彼らは各部族ごとから一人ずつの代表を選び、12個の石を担いでですね、そして運び出すのです。そして彼らがもう全部向こうに渡り切ることができた時ですね、あの紅海の水が元に戻ったように、このヨルダン川の水も初めのようにそれが元に戻って、そして川下に向かって流れゆく。そしてそれはハリエレの時期の春の流れ、それはもう本当にある面では怒涛のようにですね、岸辺からさらには溢れるのではないかというほどの、多量の流れとなって流れ下っていくんですね。まあ、そういう中で彼らはそこでその拾ってまいりました12の石を築き上げて祭壇を設け、そしてこの歴史的な神の御業を後世にまで記念する、そういう記念碑としたんですね。聖書はこんなことを書いています。それはあなたたちの間で印となるであろう。後日あなたたちの子供がこれらの石は何を意味するのですかと尋ねるときに、こう答えなさい。ヨルダン川の流れは主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の流れはせき止められた。これらの石は永久にイスラエルの人々の記念となるのだと。まあ、こういうふうにですね、この子々孫孫にこのことが語り継げられていく。神がいかにイスラエルを神の選びのためである先民を愛し惜しみ、このようにして守り導かれて、このカナンの地というところに移住させたかということがですね、それが後々まで永遠に語り継げられていく、そのための記念塚とそれがなったというんです。まあ、このようにしてついにヨルダン川を無事に彼らは渡り終えることができました。なんという素晴らしい出来事でしょう。そしてですね、こうした中でさらに彼らの前に繰り広げられてまいります事柄は、どんなことがそこであったのでしょうか。ヨシアキの五章の方に入ってみますとですね、そのヨシアキの五章の時には次のようなことが出てまいります。ヨルダン川の今度は西側に彼らは皆今移り住むことができ、またそこに身を置くことができたわけですけども、その時ですね、ヨシアは民たちに命じまして、そしてこの火打ち石で刃物を作りました。その当時ナイフですね、あるいは包丁のようなそういう刃物はですね、鉄で、作るという場合もありましたが、しかしながらイスラエルはそういう鉄器をまだ使用していませんでした。彼らはそこでですね、この火打ち石ですね、火をつけるためのそういう石、それをですね、この利用して、そしてその尖った部分でそれを刃物代わりにした。でそれを持って何をそこで行ったかというと、 なんと割礼を施させたんですね。こんなことが書かれていますよ。五章の二節から、その時主はヨシアに火打ち石の刃物を作り、もう一度イスラエルの人々に割礼を施せとお命じになった。ヨシアは自ら火打ち石の刃物を作り、ギブアとアラロトでイスラエルの人々に割礼を施した。ヨシアが割礼を施した理由はこうである。すなわちエジプトを出てきたすべての民、戦士である、戦士というのは戦いに出る、軍人のことですね。そういう戦士である成人男子を皆、エジプトを出た後、途中の荒野で、それは死んだと。最初、エジプトを出た時の、そういう、彼の成人男子。そして同時に彼は言ってみると戦士軍隊であったわけですね。でこれらの人たちはこの40年の荒野の旅の中でですね、次々と皆死んでいってしまった。で今ここで戦列を組み隊伍を整えて、このカナンの地、エリコの地に踏み込んできたところの戦士たちというのは、考えてみるとその荒野の脱出して、そして次々とその第一世代のものが死んでいってしまった、その後の第二世代であったためにですね、彼らは割礼を受けるというそういう機会がなかったんですね。イスラエルの人々は荒野を40年さまよい歩き、その間にエジプトを出てきた民、戦士たちはすべて死に絶えた。彼らが主の御声に聞き従わなかったために、我々に与えると先祖たちにお誓いになった土地、すなわち父と蜜の流れる土地を彼らには見せないと主は誓われたのである。ヨシアが割礼を施したのは、神がその代わりにお立てになった彼らの息子たちであって、途中で割礼を受ける折がなく、無割礼だったからであると。そこでですね、民は全員割礼を受けた後、そこでその傷が癒えるまで、この陣営内のその場所で、とどまっていたと、こういうふうに御書では記されています。割礼というのはイスラエルの男子が成人に達しますと神の前に、これは神の前に清くこの選び分かたれた特選の民であるということをですね、そこに明示するためのそういう一つの宗教儀式だったんですね。この割礼を受けるということは、男子にとっては男子の大事な局部を傷つけて、その割礼というこの聖なる儀式に預かるわけですが、それはこのよく切れる、今日のようなですね、メスだとか特別のそういう皮や肉をこの切り取る、そういうような鋭なって言いますか、鋭いそういうものではなくてですね、なんて言っても火打ち石の尖ったところでそれを施すのですから、それはそれはどんなに激痛がしたことでしょう。それが言えるには、数日かかったわけですね。その間、民たちは、そのヨルダン川の西側の地で、そこでもって、宿営しながら待機したわけです。で、その時、主は、この割礼を受けた 民たちに命じてこう言われたのでした。今日私はあなたたちからエジプトでの恥辱を取り除いた。今日私はあなたたちからエジプトでの恥辱を取り除いた。エジプト時代において本当にイスラエルの民は恥ずかしめられ、そしてこの屈辱を受け、また蹂躙され苦悩してきたわけです。またあの能登城においても彼らが時々大きな失敗をして、そしてこの周囲の敵からも嘲笑れ、踏みにじられるような目にもあってきて、それでもあなたたちは先民だとそのように嘘吹くのかと言われるような、そういう失敗も犯してきたわけですね。まあ、あの40年さまよったということは、本当はそんなに長い間さまよう必要がなくて、せいぜい1年もしないうちにそこを通過できたはずなのに、40年もかかったということは、それは神の前に彼らが不従順で主の御声に従わなかったから。だからその間に初代の割礼を受けた者は次々と死んでいき、そして死に絶えたんだと、先ほど読んだ御言葉の中にもそう書かれておりましたが、人間の本当にこの不信仰、そして神様の清い御心を、自分たちがいろんな困難をしますと、神様助けてください、そして私たちはあなたの御心に歩みます、今までのことを許してくださいと、謙虚になったり魔性に立ち返ったりするわけですけども、けれどもちょっと良くなると喉元すぎると暑さを忘れみたいに過ちを犯し、神様を悲しませ、それほどの恵みをいただいたことをもうすっかり打ち忘れてですね、神に謀反を起こすようなことがあるわけですが、まあ神は今この新しい約束の地を間もなく与えられようとしている人々がヨルダン川を渡って、そしていよいよこのエルコの城をも攻め取って約束の地カナンに入ろうとする直前ですね、もう一度神はその罪を許し憐れみ、その彼らの、この汚点を除き、そして、この恥辱を除いた。これが実にこの時割礼をもう一遍施させたというこの出来事となったんですね。で、先ほど申しましたヨルダン川の川底から取ってきた石を積み上げて祭壇を築きました、記念塚を築きました。その場所はギルガルと呼ばれているんですけども、このギルガルっていうのはですね、地辱を取り除くというのを、実は除くというのはガラで、このガラというものと引っ掛けてですね、ギルガラがギルガルになってるんですね、神は地辱を除かれたという、意味を込めた地名がギルガルで、これは今日までそこに残っているということでして、私も昨年の1月、このちょうど地を発掘されておりましたので、訪ねた、多分これがそうなんだろうという地を訪ねて礼拝を捧げたのですけども、懐かしく思い起こすことができます。さあ今日また時間が来てしまいました。それではまた来週この時間、ごきげんよう、さようなら。
導きたまえ、とわの君よ。備えはなりぬ、いざや進まん。聖歌の299番、栄光聖歌隊の歌でした。さあ、ヨルダン川を渡って、神の約束の地へ、イスラエルの民を導く新しい指導者ヨシア。心を引き締めてその備えを一つ一つ進めています。今日の箇所は旧約聖書のヨシュア記の第3章でした。聖書遊覧バスを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。